こんにちは、はるままです。8歳の男性の男の子と小学校5年生の女の子を育てています。今日は2025年11月9日日曜日の昼下がりに撮ってるんですが、今朝っていうか、まあ遅く起きたわけですよ、子供たちと一緒に。で、遅くゆっくり起きて朝ごはん食べながらインスタ徘徊してたら、渋谷さんのストーリーズで今日、秋田市で、難病を持つ子供に限らないのかな、難病とか、障害を持つ人、あれ子供大人も対象なのかな、ちょっとその辺、記憶があやふやなんですが、そういう難病とか、障害とか持つ方たちのイベント的なものが、秋田市で行われているっていうのを、知って、今、慌てて車を走らせてるところなんですよね。で、まあね、今日行きたいって言って、一人で行ってきていい？って夫にお願いして、いいよって言ってくれた夫にもすごい感謝なんですけども、なんか、秋田県が講演してるイベントなのかな？でもその主催の方は、秋田の方じゃなさそう。全国的な団体っぽいですよね。新婚プロジェクトって書いてあって、NPO 新婚プロジェクトって書いてあって、新婚の新が心で、婚が魂でプロジェクトっていう、団体様だったんですけども、いろんなじゃないけど、まあ、ヒルシュの会のこともそうだし、秋田家族会とか、トイクマとか、そういう、の輪が広がればいいなと思って、慌てて、ヒルシュスプリング病オンライン家族会のポスターというかチラシを10部印刷して、で、残ってる名刺が4枚ぐらいだったかな。だから厳選して渡さなきゃいけないなと思いつつ、名刺とチラシ持って今慌てて向かってるところです。どんなイベントだったかは、終わってから撮れればいいかなぁとは思ってるんですけども、なんか、なんだろうなぁ、なんて言ったらいいのかなぁ。まあ、ヒルシュの方が抱えてる悩みとか困りごとって、やっぱヒルシュだけじゃ、解決できないこともたくさんあって、ああしてほしい、こうしてほしい、こういう世の中になったらいいなっていうのは、まあいろいろあるんですけども、そういうのってやっぱり、そういう、ヒルシュだけで解決していけることではないから、やっぱそういう横のつながりは大事にしたいなっていうのはすごく思っていて、で、ちょっとでもね、そういう輪が広がればいいなと思って今慌てて向かってる。向かってるところです。確か、キープスマイリングさんも参加って書いてあった気がする。母子入院？付き添い入院してる方を応援する、している団体様ですよね。確か、キープスマイリングさんって。で、なんだろうな。キープスマイリングさんたちの働きかけのおかげで、全国のその、なんていうの、付き添い入院されてる方たちの声を政府に届けることができたっていうのがあったので、すごいか、その活動はすごいなと思ってるし、応援したいなと思ってるし、参考にしたいなって思ってる部分もすごくあって、で、いつか、いつかお話しする機会があったらいいな、お話しできる機会があったらいいなってずっと思ってたんですよ。で、今日もしキープスマイリングさんがいらしてるのであれば、秋田市に、すごいチャンスじゃないですか。もうこんなチャンス絶対つかまないわけにいかないと思って、今、慌てて向かっているところです。なんだろうな。いらしてくださってたらいいな。参加って書いてあったから、もしかしたら、ね、 ポスターだけとか、チラシだけとか、そういう可能性は大いにあるんですけども、もしね、いらしていてお話することができたらいいなぁと思って願いながら、今、走らせているところです。なんていうのかな。私ができることはやっぱ限られていて、なんていうのかな。いろんな方の願いをすべて叶えられるわけではないんですけども、でも私ができることはやりたいなと思っているし、私が何か動いたことでちょっとでも可能性が広がるのであれば、やりたいなって思っているし、もしそのヒルシュのメンバーさんの方もそうなんですけど、ヒルシュのメンバーじゃない方たちで会ったとしても、まあ、なんかこうね、応援してしたいなって思ってくださる方がいらっしゃるのであれば、何かかしらの形で、そういう、なんていうのかな、ちょっとでも輪が広がればっていうか、可能性の輪が広がることが、可能性の輪を広げるきっかけを作ることができる方がいらっしゃるのであれば、ぜひぜひ助けてほしいなって思ってますね。ヒルシュの子たちですごくよく話題に上がるのは、おむつとかお尻拭きとか、そういう排泄に関わる物品の出費が激しいってことなんですよね。で、大きくなっていけば、だんだん、排便のコントロールもできるようになってきて、おむつの枚数も減ってくる方が多いような印象は、なんとなく持っているんですけども、でもやっぱり術後の子たち、特に、術後数ヶ月じゃなくて、長期にわたって、1年とか2年とか3年とかにわたって、ずっとその、普通の子より排便が多い、おむつ替える回数が多いっていう子も多いような印象を受けてますし、まあ、おむつだけじゃなくてお尻拭きの消費も激しいし、あと、処方箋の対象にならない物品、なんかその、お尻の皮膚に、刺激がいかないようにするためのクリームだったりとか、あと、お尻の皮がずりむけた時によく使われるブラバパウダーなんかも処方箋の対象にならなくって、実費で買ってる方が、ほぼ 100% って言っていいんじゃないかな。100% ですよね。そう。多分、病院からもらってる方っていらっしゃらないんじゃないかな。そういうクリームとかグラバーパウダーって決して安いものではないので、でかつ、おむつの交換頻度が高ければ多いければ多いほど、そういった物品の消費する数っていうのは、多いんですよね。で、ハルくんみたいに、知的障害がある子は、その知的障害の方で特別児童扶養手当とかもらえるからいいんですけど、知的障害がない方とかは、やっぱりヒルシュだけだと、障害手帳もらえないから、そういった物品の助成とか受けられないんですよね。からすごいね、出費がかさむんですよ。そう、だからそういうところをぜひね、調整してもらえるような形になれば、ヒルシュの子たちはすごく助かるんじゃないかなって思ってますね。やっぱりそういうおむつの補助とかっていうのが、どうしてもストマがある子 だけに限られてしまうみたいなんですよね。自力排便できる子はそういうの対象にならないっていうのも、そうなんですよ。でも実態としては、その自力排便はできるけど、そうやってお尻のずり向けに悩んでる子たちはたくさんいるんだよっていうのを知ってほしいなと思って、今はね、そういうの女性の対象になってないですけど、いつかそういう日が来れば、これから先生まれてくるヒルシュの子たちの親御さんはすごく助かるんじゃないかなってのは思ってますね。で、ヒルシュの子たちなんかは本当に数が少ないから、個人の SNS で声を上げたとしても、なかなかそういうのが行政に届かなかったりとか、あとみんなその、お子さんのね、ケアで忙しいから、声を上げて、なんていうの、行政に、陳情っていうんですかね、こうしてくださいみたいな、願いを届けるところまでの、そのパッションが、そっちに、持っていけないっていうのも結構あって、なかなかね、だから変わらないっていうか、なんていうのかな、今受けられているいろんな女性って先人の先輩たちが苦しいからなんとかしてほしいと思って、そういう熱い思いで行政にね働きかけて変わってきたものがほとんどだと思うんですよ。でもそれってすごくエネルギーを使うことで、で先輩たちがやってきてくださったことには本当に感謝しかないなって思ってるところなんですけども、そういう風になところの何かねきっかけみたいなのが今日のイベントに参加することによって変わること、本当掴むことができたらいいなっていうのは思ってますね。あとヒルシュのことと関係ないんですけど、先日 Spotify の方でフォロワーさんが一人増えたよっていう通知が来まして、すごい嬉しいなって思いました。なんか、アセリジルが出てるんですの声を聞いてくださって、フォローしてくださったみたいなんですけど、やっぱ、アセリジルの正体は、ホルモンの乱れだったみたいですね。っていうのも、収録は撮ってるんですけど、まだ、配信はできていなくて、なんかある時期を過ぎたらアセリジルが消えたので、おそらくホルモンの乱れだったんじゃないかなっていうのは思ってますね。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた。